マルコによる福音書12章35節から37節。イエスは神殿の境内で教えていたとき、こう言われた。どうして律法学者たちはメシアはダビデの子だというのか。ダビデ自身が聖霊を受けて言っている。主は私の主にお告げになった。私の右の座につきなさい。私があなたの敵をあなたの足元に屈服させる時までと。このようにダビデ自身がメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのか。大勢の群衆はイエスの教えに喜んで耳を傾けた。一節前の34節の最後の言葉にはこうあります。もはやあえて質問するものはなかった。今までは多くの質問がイエスに投げかけられていたのですけれども、すべての問いに丁寧にお答えになられて、誰も質問するものはもうなくなった。それを受けて今度は35節から主イエスキリストの方から質問をしておられます。これまでの流れを簡単ですけれども振り返ってみます。聖書をお持ちの方はお開きください。マルコによる福音書の11章27節から33節。祭司長、律法学者、長老たちとの語らいです。彼らは主イエスキリストの質問に答えることができませんでした。12章1節から12節。主イエスキリストは同じ相手に例えを当てつけて語り、迫り来る裁きに備えて悔い改めようと迫りました。12章13節から17節。ファリサイ派とヘロデ教のオベッカーを使う言葉の罠を難なく主はくぐり抜けられました。12章18節から27節。神殿を司るサドカイ派の質問に対して、思い違いをしていると厳しく彼らを断罪されました。先週の12章28節から34節。律法学者の質問に対して、旧約聖書を引用され、主は完璧にお答えになられました。当時のそうそうたるメンバーである祭司長、律法学者、長老、その他もろもろの人たちは、主イエスに質問すればするほど主の知恵深さが明らかになり、自分たちの愚かさが暴かれる、その体験を繰り返しました。よって誰ももう質問するものはなくなったというのです。それで主イエスキリストはエルサレム神殿の境内において妨げられることなく、集まってきている群衆に教えを語り続けておられます。今日の問いですけれども、律法学者の教えが取り上げられています。律法学者たちはメシアはダビデの子だとこう語っていました。どうしてかというのです。このあとダビデの子を超えるものという展開があるわけですが、律法学者が語る言葉自身には間違いはありません。マタイによる福音書はダビデの子孫であることを表す系図で始まっています。マルコによる福音書におきましても、 10章において目の不自由なバルティマイという人が、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んだとき、主は彼の叫びを聞き癒してくださいました。主イエスご自身がダビデの子イエスと呼ばれるその称号を受け入れておられます。また今日説教後に歌います賛美歌は、なんとクリスマスの久しく待ちにしの94番です。3節4節ですけれども、3節の歌詞をお読みいたします。ダビデの末なる主よ説く来たりて、平和の花咲く国を建てたまえ、主よ主よ御民を救い救わせたまえ。教会もしっかりと主イエスキリストはダビデの末だ、ダビデの子孫だ、このことを受け入れて賛美として歌い継いできています。イエスキリストはご自分がダビデの末の救い主であるということを今日の箇所で否定しておられるのではありません。では何をしておられるのか、聖書に戻ります。36節、ダビデ自身が聖霊を受けて言っている。主は私の主にお告げになった。私の右の座につきなさい。私があなたの敵をあなたの足元に屈服させる時までと。主はここでダビデの言葉を引用しておられます。これは旧約聖書の110編1節であります。当時この詩編はダビデが作ったものと受け止められていました。またメシア預言の詩編として理解されていました。みんながよく知っていた詩編であります。その詩編の一節だけを、一節の最初の言葉だけを主は取り上げられました。ダビデ自身が聖霊を受けて言っている、主は私の主にお告げになった。この最初の主はという言葉は神はという意味です。神は私の主にお告げになった。この私という言葉はダビデのことです。主は私の主にお告げになった。私の主という意味ですけれども、これは主人とかあるいは王という意味です。そうしますと、当時救い主はダビデの子孫だ、ダビデの末だとみんな思ってました。そしてこれは旧約聖書の予言であり間違いではありません。主も受け止めておられます。ですがこの110編の冒頭の言葉を見る限り、メシア預言として尊ばれている御言葉が指し示している救い主はダビデが私の主、私のご主人、私の王と呼ばなければならないお方です。末とか子と言いますとダビデより下です。しかしダビデが主と呼ぶ、ダビデが王と呼ぶとしますならば、ダビデ以上のものです。この言葉を取り上げて37節、どのようにダビデ自身が、このようにダビデ自身がメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのか、問いがよりはっきりとしています。律法学者たちはこれに答えていません。またこれ以上主イエスキリストは展開をしてもおられません。ですがここではっきり語られていますことは、来 来るべきメシアはダビデの子というその側面だけで捉えられるようなお方なのか、ダビデを凌駕するものではないのか、あなた方のメシア感、救い主感は小さいのではないか、根源的に御言葉からもう一度学び直さなければならないのではないか、そのように主は問いかけておられるのです。当時イスラエルにおきまして、ダビデの子以上のメシアを誰も待ち望んでいませんでした。ローマ帝国の支配を打ち破り、ダビデ王が築いていた巨大な領土を取り戻す、そのような救い主だけを待望していました。軍馬に乗る軍事的な救い主、もっとありていに言えば無病息災をもたらし経済的豊かさを保障する、そのような救い主を待ち望んでいました。そしてそのような救い主をダビデの子のメシアと呼び交わしていました。主イエス・キリストは生活において守りを与える、このような側面の救い主性を否定してはおられません。主イエス・キリストご自身、ダビデの子の救い主です。しかし救い主とはそれだけか、そこで止まっていいのか、これが主の問いであります。聖書が告げる、特にこの詩編110編が告げる救い主の姿を、もう少し後半の言葉を持って見てまいりましょう。マルコによる福音書の次の行です。主は私の主にお告げになった、私の右の座につきなさい、私があなたの敵をあなたの足元に屈服させる時まで。私というのは神のことです。神が救い主の敵を救い主の足元に屈服させると、こう記されています。これは終末の完成において成就する姿です。地上のすべての王がひざまずくことになる救い主です。そしてここにおいて描かれています救い主とは、ユダヤ人だけの救い主ではありません。すべての民を導く救い主であります。今マルコによる福音書12章を読んでいます。主が十字架につけられる直前の記事であります。もうすぐ主は十字架につけられます。十字架の道のりを歩みつつ、主イエス・キリストは110編を心に留めておられた。本当の救い主とはどのようなお方なのか、ご自分が十字架の悲惨の中に下りゆくとしても、終末の完成においてすべてのものが膝をかがめるような救い主、その救い主を主は思い描いておられました。今日の箇所は、救い主とはどのようなお方かという問いを投げつけただけでありまして、それ以上展開はありません。110編が指し示すメシアとは私のことだとは直接的に主はここで語ってはおられません。しかし主に従う者たちは、この詩編110編の言葉の中にイエス・キリストが描かれていると確信して、この詩編110編を読んできました。新約聖書において 一番多く引用されています詩編はこの110編です。それも今日詩が取り上げられたのは、主は私の主にお告げになったという冒頭の言葉ですけれども、多く取り上げられますのは私の右の座につきなさいの次の言葉であります。礼拝後に告白します使徒信条は、主は三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に座したまえりと告白しています。なぜ使徒信条が神の右に告白したと語り切ることができたのか、そのように語る新約聖書の御言葉がたくさんあるからです。そしてそのように語る新約聖書の多くの言葉はほぼすべてその背後にこの詩編110編の間接引用を持っています。ですので今日主が語られた事柄が本当にはっきり分かってくるというのは、十字架、復活、昇天、そして神の右の座の着座、後からの事柄であります。ここでルカによる福音書の最後の言葉をお読みいたします。聞いていてください。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に挙げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。この言葉でルカによる福音書は閉じられます。24章末尾です。主は復活されて手を挙げて祝福し、そのような形で天に挙げられた。そしてその主を弟子たちは大喜びで神殿において礼拝し続けていたというのであります。昇天されてどうなったか。神の右の座にお着きになった。初代教会の信徒は皆そう確信したのです。主は今天において神の右の座に座り、神と同じ権能を持ち、すべてを支配しておられます。またこの詩編110編は王の詩編でありますけれども、同時に祭司的王が描かれています。聞いていてください。4節です。主は近い、思い返されることはない。私の言葉に従ってあなたは常しえの祭司メルキゼデク、王であるだけでなくメシアであるだけでなく常しえの祭司とこのメシアは呼ばれています。主イエスキリストは天において神の右に座し、今私たちのために祭司として私たちの罪と弱さをご存知の上でいつも取りなしの祈りを捧げてくださっています。このような広がりのある救い主を思い描いたことはないのか。これが主が語られたい問いであります。マルコによる福音書を今日少し最初の部分で振り返りました。祭司長、長老、律法学者、ファリサイ派の人々、サダカイ派の人々、すべての人々との論争において主が勝利された、そのことが記されていました。その通りであります。ですが今日普通の人が教会に通ってきているわけでもなく、普通の人がさらっと福音書のこの記事を読みますと、イエス様って頭が良かったんだなとか、イエス様って知恵深かったんだ だろうなとか、当時の人の誰よりもよく聖書をお話しすることができたんだろうなとか、そこまではたどり着くことができると思います。しかしその理解ですと、同一線上で少し秀でている、その理解、その程度の理解で終わります。中高生の社会科の教科書で学ぶとしたら、そこで止まっていいかもしれません。しかし私たちは聖書からイエス・キリストを学んでいます。聖書から学ぶということは、そのような人間のレベルを超えた神との関わり、天への広がり、その中でイエス・キリストを理解するということです。イエス・キリストはこの地上の歩みと天上の歩みをつなぐ神の国の誠の王です。十字架において罪の許しを与え、復活において死に勝利され、永遠の命の祝福を与えてくださる救い主です。今日お読みいたしましたのは12章の35節から37節、3節だけです。また皆様も最初にここを読まれて分かるんですけれども、深く心に留まるということはあまりないのかもしれません。私も説教準備しながら、ここから何を語るのだろうかと祈りを重ねてきました。しかし今は確信して言えることができます。救い主の本質の一端が主イエス・キリストの口によって開示された大変貴重な記事です。当時誰一人として気づくことなく、誰一人として思い巡らすこともなかったメシア像を、主イエス・キリストはこの110編から立ち上がらせてくださいました。主イエスが、詩編110編が指し示す誠の救い主であるからこそ、このような聖書解釈、聖書引用が可能となりました。そして初代教会はイエス・キリストに従ったとともに、イエス・キリストに従いながらどのようにして旧約聖書を読むのか、どのように詩編を読むのか、そのことを主イエス・キリストから学び続けてきました。主イエス・キリストから110編の解釈を初代教会は学び、誠の救い主像を確立させ、使徒信条にまとめました。イエス・キリストはダビデの末です。予言通り、予言を成就して誕生された救い主です。旧約の本当に苦しい罪の歴史のただ中に、現実に実際にお生まれくださった救い主です。しかしこの誠の救い主は地上の歴史の中にだけとどめ置かれるダビデの末だけの救い主ではありません。ダビデ自身がひざまずかなければならない、ダビデを超える神の子としての偉大な救い主です。あなた方の救い主像は小さすぎる。これが主の問いかけです。そして誠に私はそうだと気づかさせられました。そしてまた今日の御言葉にもう一度戻りますが、主は詩編110編を引用するときに、ダビデ自身が聖霊を受けて言っている、こういうふうな注釈をつけて 語り出されました。聖書が聖霊によって書かれている、そのことを主イエスキリストご自身認めておられます。そして誠の救い主とは、ご自身も聖霊をお受けになられて、聖霊によって書かれた聖書を誰よりも正しく解き明かすことができる、そのような救い主です。誠の預言者としての救い主であります。私たちの救い主像はどうでしょうか。あんなことができたらいいな、こんなことしてくれたらいいな、こういうふうになったらいいな、こういう救い主がいたら助かるな、山のような救い主像が社会にあふれていますし、私たちの頭の中にも駆け巡っているのではないかと思います。苦しいことがあったらいつも救い主がいたらいいなと思います。そのすべてが間違っているわけではありません。しかし御言葉から離れた救い主像は私たちの願望の投影にしか過ぎません。誠の救い主の姿ではありません。誠の救い主であられる主イエスキリストは、救いの技を成してくださるとともに、誠の救い主とはどのようなものなのか、そのことを聖書をもって教えてくださる救い主です。私たちはいつも聖書から救い主の姿を学び、その救いに預かっていることを喜びたいと願います。イエス・キリストを信じ、私たちは心から使徒信条を告白いたします。祈りを捧げます。主イエス・キリストの父なる神よ、皆を褒めたたえます。エルサレム神殿の一角であなたは群衆を相手に、またいろんな人を相手に御言葉の解き明かしをなさいました。そこに本当に天からの啓示の知恵があふれていました。その一端に今日触れることができありがとうございました。またイスラエルにはダビデの末というイスラエル民族固有の救い主像が固定されていました。日本にも日本ならではの固定された救い主観が宿っているかとも思います。またそれぞれの人生の形成の中で自分が求める救い主を自分で作り上げているかもしれません。神よ、救い主のイメージを聖書に沿う形で私たちの心に築き上げてください。本当に罪を許し、本当に愛し、本当に死から立ち上がらせてくださる誠の救い主を救い主と褒めたたえさせてください。初代教会は主から一生懸命旧約聖書を学びました。私たちも学びます。そして心から毎週毎週使徒信条を唱えさせてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。